画の話をしているのに必ず脱線して違う話になるポッドキャスト。
このポッドキャストでは私たちのお気に入りの映画を紹介し脱線しながらおしゃべりをしていきます。リモートで録音しておりますので聞き取りづらいところがあるかと思いますけれどもご了承ください。
はい、すいません。はい、じゃあマイチョイス、
はい、
フェラーリ。
はい、知ってる。話題になってた。
知ってた。あ、話題になってた。
なってた。
すいません。ちゃんま全然存じ上げずですね。うん、飛行機で見ました。すいません。うん、また飛行機で見ました自慢みたいになっちゃって。
久しぶりの。
飛行機で見ました。はい、フェラーリ。これ今公開中だったんですね。全然ね、それ見て。
え、今公開中なの？
7月5日公開だ。
あ、そうなの？
やってるから。うん。
そうなんだ。
それで、そうなんだよ。ちゃんまも、飛行機で見て、あ、なんか良かったな、これ、と思って。
うん。
調べて、改めて調べたら、あ、今公開してんかってなったっていう。
へぇ。
はい。なんで見たかっていうと、まあ、飛行機でこれ見ようかなって選んでて、マイケルマンっていうね、三枚の監督がいるんですよ、ちゃんまの好きな。うんうん、マイケルマンじゃんと思って、マイケルマンってもう調べたら81歳だよね。
へぇ、すごいね。
超精力的と思って。
うんうん、
ヒートっていうね、脱ムで紹介した、アルパチーノとロバート・デ・ニーロの伝説的な、まあ、マフィア的な、また、やつね、強盗団とかの話なんですけど、
うん、
それを撮った監督だったし、うん、まあ、あと有名なところで言うと、フォード VS フェラーリの時ですね、うん。だから好きなんだよね。
好きなんだね、きっとね。
アビエイターとかパブリックイネミーズとか、まあ、超精力的ですね。で、マイケルマンが好きなんで、あ、これはもう無条件で見ようと思って、義務だと思って。
義務
だ。で、またマイケルマンの話だと、
うん、
それでまた調べたら2日前にニュース出てたけど、ちゃんまが好きな韓国映画で、ベテランってやつが、これ、まだね、脱部でやってないと思うんだけど。
やってない。
ベテランっていう映画があるんですけど、うん、それをリメイクするんだって、マイケルマンが。マイケルマンって結構こう、重いっていうかテーマが重いというより、
うん、
映画自体が結構重厚っていうか、
うん、
作りをすることが多いか、まあ、テーマが重いのもあるっちゃあるけど、
うん、
別に重くないテーマっていうか、なんていうの、キャッチーなテーマだったとしても、結構映画の作り自体がこう重いっていうかね、こう、ドシンとくる感じの映画を作ることが多いので、
うん、
ベテランっていう映画自体は、ベテランの、汚職警官みたいな話。汚職警官だから、武闘派刑事みたいなのが、
はいはい、
その、韓国財閥の闇に切り込んでいくみたいな、まあ、スカッとする感じの映画なんですけど、
うん、
まあ、テーマが重いというより、まあ、キャッチーな感じの映画だから、
うん、
な
ん
かそれをこう、いい感じに重厚に作ってくれるのかなと思って、とても楽しみだなーって、思ったっていう、また冒頭長いんですけどでした。だフェラーリはあれだったんだ、結構その話題になってたね、やっぱね、話題になってた、
なんだろうね、まずアダムドライバーが出るとき大体話題になりがちじゃない、わかんない、そんな気がする、私が気にして見てるからかな、わかんないけど、
いや、わかんない。あとはこれ今さ、オフィシャルサイト見てたらさ、うん、堂本光一くんがあれですね、なんかアンバサダーみたいになってます、
ね。
それも
あ、ちゃんとプロモーション結構してるんだね。
うん、珍しいなと思って、光一くんがなんかやる、
確かに
こういうの。
あ、好きだからじゃない？車。
フェラーリめっちゃ好きらしい。
あ、やっぱそうなんだ。なんかイメージ
ある。でかい、なんか20世紀フォックスとかさ、
うん、
でかいとこが配給してるのかなと思いきやさ、
うん、
意外とキノフィルムズっていう、まあ、でかいけど、
うん、
そんなにも超絶スーパーでかいみたいな、なんか世界的なみたいな感じの配給会社じゃないから、 本当に多分小一くんはフェラーリが好きで行ってたんだろうな。そんなに多分お金がさ出るって感じはあんまり分かんないけどね、
うん、
あの素人的になんかなかった。まあでもこの映画自体は相当大作だと思ったんですよね。ちゃんまいは、うん、ラブドライバーだし、ペネロペクルスだし
ね、
うん、あのね、題材も誰もが知ってるフェラーリみたいな感じだしと思ったんだけどね、うん、と思って、まあ、 あのその辺の話はちょっと詳しいこと分かりませんので、全部憶測です。
憶測です。
よかったですよ。2時間以上あったからめっちゃ長いんだけど、
うん、
まあ飛行機の中で見てたんで途切れ途切れなんかあの機内食とか運ばれつつ、
うん、
あの片手間に見る感じで見てましたけど、すごい良かったですよ、うん、舞台は1957年ですね。でまあ誰もが知ってるイタリアの自動車メーカーフェラーリの創始者、うん、エンツォ・フェラーリが主人公で、それアダムドライバーだったんですけど、なんかアダムドライバーね、髪切ってさ、
うん、
白髪になって、なんか、こういうアダムドライバーあるんだみたいな。
確かに。
ロン毛のさ、ね、なんかロン毛の若手みたいな。
確かに確かに。
でもそんなイメージがさ、あるったんだけど。
わかんないね、ファットミジャーこれ。
そうそうそう。すごいなりきってる、フェラーリ本人、と思いました。あの、なんか、新しいアダム、あの、ちゃんまい的には、あ、みんな知ってるかもわかんないけどね。ちゃんまい的には新しいアダムドライバーの魅力っていうかね、
うん、
単発似合うやん、全然。
そうだね。
すげえ似合ってて、似合ってるってか、本人のデフォルトがなんだか知りませんけど、うん、だいたいロン毛のイメージは
そうだ、ね、
あるからさ。すごい良かったです、なんか。こういう、こう、ドスの効いた感じのね、こう。
うんうん。
主人公みたいなの、なんかもっとねさらっとした感じのこう意味やつを演じる、まあ、かあのことが多かったなってちゃんまい的に思ったんですけど、すごいいい感じでした。こういう電気物をやるのもありだなって思いました。うんうんうん、でフェラーリは当時業績不振で会社経営は危機に瀕していて、でしかもあの実の息子さんがあの病死されたりとか、あとはフェラーリという会社は、フェンツ・フェラーリと奥様、ラウラさんが二人で作った会社なんで、そのラウラさんとのその関係性も結構破綻してて、
うん、
まあ、フェンツ・フェラーリの人生も結構な激動もありの、フェラーリという車も激動ありの、っていうのを描いてる映画ですね、2時間の間で。で、見どころとしましては、さっき冒頭に言いましたけど、マイケルマンの映画の作り方っていうか、その重厚さみたいな、映画の重さみたいなのがすごいマッチしてた。あの、フェラーリの電気物という感じを映画のにすごくマッチしてましたのと、うん、あとはまあこれは光一くんが宣伝で言ってたんでそのまま宣伝文句だと思うんですけど、
うん、
当時のフェラーリのエンジン音とか音みたいなのはやっぱまあ今とは違うらしいんですね。
へ
え。やっぱり車好きからするとすごいもうものすごいその当時の音再現聞けたイエイみたいな感じの映画らしい。しそのあたりもこだわって映画を撮ってるというふうに小一くんは宣伝で言ってましたんで、あの映画好きにもそうですけど、車好きにも楽しいらしいですね。
私車のこと何にも知らないもんな。
ああ、ちゃまい全然知らない。
ね、免許ないからね。我々
免許ないんですよ。
免許ないんです。
そうなんです。免許すらも取ってないですけど。だから運転は全然できないし全くわかんないんですけど、あのそれにしてもねキャッチーというかそういう人が見やすいなと思ったのは、
うん、
イタリア全土1000マイルを走るロードレースミッレミリアっていうあの有名なロードレースの大会があるんですけど、それでもう窮地に立たされたフェラーリがあのそれで優勝しないと 潰れるみたいな、そういう状況で、
うん、
背水の陣で臨むわけなんですね、
うん、
当時の57年当時の、そのそういうその一個のレースに向けてみたいな、その分かりやすさみたいなのはそのストーリーの作り方としてはありましたので、うん、なんか車好きじゃなきゃ分かんないとかっていうのはもちろんないですね。なんかそのレースをそれこそね、配信というかそのスポーツチャンネルとかで見てる感じもちょっとありの、うん、よかったですっていうとこですかね。でなんか今公式サイト見て宣伝のやつとか見てたんですけど、うん、まあ、宣伝のやつだとなんかフェラーリ、そうしたらフェラーリの狂気をとくとごらんあれみたいな感じの宣伝の方向でやってるんですけど、うん、なんか私が見た感じ、全くそういう宣伝とかを一切見ずにこの映画を見た感じだとすごいね、人間ドラマが、まあ、マイケルマンっぽいなと思ったんですけど、その人間ドラマがすごい重視されてる、うん、まあもちろん車のレースのなんか車の音とかレースの迫力とかももちろんなんですけど、うん、それよりも私はなんかそのフェラーリの人生っていうかね、その子供を亡くされてたりとか、うん、その亡くされたことがきっかけなのか何なのかわからないけど、その長年連れ添ったビジネスパートナーでもあるその奥様との関係性の破綻とかね、
うん、
そういうのってがすごいきっちり2時間あるからさ、きっちり描かれてるんですよね。だからそういうそのストーリーもの予算もすごい際立ってたので、なんか一本の映画でそのいい人間ドラマとあとはアクション的なその興奮みたいなの両方味わえるので2時間あってもしょうがないかなって感じでした。
なんかさ、
最近、うん、
このフェラーリさんはさ、
うん、
どんな人なの？性格的に。
性格的にもともとは普通にレーサーだった。で自分もレースで車に乗ってる方だったんですけど、うん、設計が好きっていうこと、設計の方が向いてるなって自分で思って、
うん、
設計をやり始めて、うん、車を作るんですけど、うん、作っていく中でやっぱり車って乗ってもらわなきゃいけないじゃないですか、うん、レーサーに。で運転してもらって初めてその記録が出て車が有名になっていくっていう、まあなんか結構車って特殊だなってちょっとその点も思ったんですけど、その作って終わりじゃなくてこういうレーシングカーっていうのは、うん、そのレーサーに乗ってもらって記録が出て優勝とかしてまたフェラーリを売れていくみたいな、
うん
感じなので、レーサーに乗ってもらうんだけど事故がつきものなわけですよ、
うん、
やっぱりその設計の側のミスなのかレーサーの運転のミスなのかその普通に不慮の事故なのかとかっていろんな原因はあるにしろ、そのやっぱ事故が起こるとレーサーが亡くなったりする、
うん、
でそういう場面に何回もこう自分が信頼してとか仲良かったとか友達だったレーサーが自分の車の事故によって亡くなっていくっていうことを経験してるわけじゃないですか、うん、その何十年もの間に、うん、それで最初は多分その普通に情熱を持って自分も車が好きでとかっていうのを多分やってきてたんだけど、うん、そういういろんな事故とかに直面していく中で自分の感情を整理するにあたりなんか冷徹になるっていうことですね。わざわざ、はい、わざわざって言い方もあるけどなんていうの、
心をガードするみたいな、そのいろんな経験しすぎて、
簡単に言うとがっかりしすぎちゃうから、毎回そうだからさ、毎回信頼してた毎回仲良くなったレーサーがそうやってたくさんの事故で亡くなっていく場面に直面していくから、毎回そのがっかりしすぎないためのか壁っていうかね、だから鋼鉄の男みたいな、そういう、
なるほどね、
風にそう年を取っていく中でなっていったんだけど、そこがねまたね泣かせるとこなんだけど、なんだけど自分の息子さんが、
うん、
そのご病気で亡くなられたりしたんですよ、うん、若い ですよね、10代で、
うん、
亡くなれたりすることも乗り越えてきて、その鋼鉄の男みたいに言われてたところが、なんかいや実は鋼鉄じゃなくてやっぱり普通のこう人間の感情を持ってるんですよみたいなのをここの映画でこう見れるんですよね、うんうん、だからそこがね、なんか人間らしさっていうか、その人間ドラマの書き方としてはすごい良かったなって思いました。
なるほど、
そこ、
はい、
となんかいいです。あとペネロペクルスがペネロペクルスってどんなイメージ？
何？何のイメージ？
超可愛くて綺麗でさ、
可愛くてゴージャスみたいなイメージ。
キラキラしてる感じじゃん。
うん。
でもこの映画に出てくるペネロペクルス別人かって思うぐらい、なんかちょっと病んでるから、まあそういう役なんだけどさ、
へ、
役だからそうやって演じてんだけど、
うん、
別人かって思う、か思いましたっていう、そこを見どころです。病んでるから、
なかなか見れないね。
そうだからアダムドライバーとペネロペクルスの、うん、もう演技力のあれですよ、もう、うん、すごさですよね。
てかアダム、
それ見るだけ
で。アダムドライバーって今年42だって。すごいね。そう、結構上を多分演じてるよね。
演じてると思う。50以上だってなこと思った。
すごいね。
まあ特殊メイクしてるね、これ結構あの。
うん、
シワとかでもすごいあの落ち着いてる、なんかダンディみたいな感じ、まあ白髪もメイクでしてるんでしょうけど、ね、すごいやっぱうまいね、演技うまいねって思いました。うん、カイロレーンからのみたいな、ね、
そうだね。
あのスターウォーズファンとしてはカイロレーンからこんなすごい俳優だったとは、なんかあんまりあの当時はあの想像できなかったけど、うん、すごい演技派だなと思います。
はい。
皆さんもよろしければどうぞ。
はい。